7月に入りました。皆さんこんにちは、ゆりねでございます。7月はね、夏本番っていうことで、まあ夏ですね。あの6月はね、ほんと梅雨で、まあじめじめっていうところがあって、まあ毎日ね、雨が降ったりとか、空がね、灰色だったりして、ちょっと気分も、すっきりしないっていう6月がありましたけど、まあ6月じめじめと言ったら、もう私の中ではね、6月の歌として1回目2回目で流させていただいて、母さんの独り言っていうのがね、いつも頭にあるんですよ。そう、じめじめした雨っていうの聞きました、皆さん。はい、あれはもうね、雨が降ってきたり、全然洗濯物が干せなかったり、そう、部屋干しとかしてるとね、いつも私は自分の中で歌が、はい、ぐるぐる頭を回ります。すごいですよね。自分の曲でなんか満足してる私ってすごいなと思ってしまいますけど、そんなで、今日は何を話そうかなと思ったんですけど、今日はというかね、今月はっていうことで、毎月2回、流してね、こういただくラジオなので、今月のテーマってことでちょっと決めさせてもらって、自分で今回7月はね、自分を知る、自分らしさってなんだろうっていう部分で、1回目2回目と自分らしさっていうので話をさせてもらおうかななんて思ってます。6月はね、健康寿命とか働くなんていうことで話をさせていただいたので、はい、それがどうして、こんな話をするんだなんていうところがあるんですけど、まあこのゆりねの番組はね、リラックスをテーマにしているので、リラックスと心と体の健康をテーマにして、まあ私が、日々の出来事をね通じて、いろんな感じと思いを皆さんに伝えていきたいなと思っている番組なので、はい、これからどんどんみんなで楽しく元気に明るく、健康寿命を伸ばすように頑張って、はい、いけたらいいななんて思いとともにお話をさせていただきます。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、はい、ゆりねさん、今日も張り切って頑張ろう。はい、それでは今日も頑張ってやっていきたいと思います。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、7月ということでね、オープニング、いろいろ話させていただいて、話してないかごめんなさい。あと今日はなんとなくそうなんですよ。私緊張してる感じがするんですよ。なんでかなあ、そうそうそう、なんかね、映像を撮ってもらってねーすってそういうのもあって、ちょっと緊張してるような自分がいて、少しね、最初の段階がね、ゴトゴトしてしまって、頭が少しもう整理がついてないってところもあるんですけど、まあそれはさておいて、7月っていうと、私はね、色といったら青をちょっと思い浮かべるんです。青い空とか青い海とかね、なんか7月って言ったら青色かななんて思って、じゃあ6月って何色だと思った時に、6月はなんか草原の色とか薄い緑とか薄黄色かななんて思って、じゃあ8月は何だいと思った時に、8月はそう濃いブルーかななんて思ったんですね。リスナーの皆さんの、月に対する色、ぜひ教えてもらいたいです。私は、7月はこんな色だと思います。理由はこんな感じですとか、思い出があって、こんな思い出があったから私の中で、7月は何色ですとか、8月は何色ですみたいなのがあったら、ぜひね、ホームページの、ご意見を書くところがあるんですよ。はい、そこのところにね、書いて、ぜひ番組の宛てにお便りメッセージいただけると嬉しいなと思います。で、今月のテーマは、自分を知るとか、自分らしさっていうので話しさせてもらおうかななんて思ったんですけど、私が、ここに来て、ラジオをこの今やってるっていうのは、何なんだろうってすごく思ったんですけど、それって運命？宿命？なんか運命とか宿命とかってそういうのってあんのかなとか、ふっとちょっと思ったんですね。それで運命とはとか宿命とはとか、ちょっと検索してみたんです、インターネットで。そしたら、運命っていうのは、人間の意思を超えて幸福や不幸を与える力のこととか、そうした力によってやってくる幸福や不幸、それの巡り合わせのことなんていう感じで書いてありました。なんか人の意思や思いを超えて人に不幸とか幸福とかを与える力を意味するなんて書いてあって、定めなんて言いますなんて書いてありました。で、宿命とは、なんか宿る命と書く。そう、運命は運の命と書きますよね。で、宿命っていうのは宿る命と書いて、生まれつき宿っていることを宿命って言いますなんていうふうに、ね、書いてあったんで、生まれる前からこう決まっているような感じがする運命とか宿命なんですけど、でももしかしたらちょっと違うのかもしれないななんていうのをちょっと私は思ったりなんかしました。皆さんはどういうふうに思いますかね。いろんなこうネットとか、辞書とか行くと、運命イコール宿命とかっていう風に書いてあるんですけど、宿命はね、もしかしたら変えられないのかもしれないなっていうのは思ったんです。私が、山梨県の河口湖町、富士山の裾野で生まれたんですけど、そういうのはもう変えられないし、日本人として生まれたことも宿命なのかなと思ったんですけど、運命っていうのはなんか運っていうね字も書いてあるように、自分でなんかね、変えることができるのかなとか、コントロールすることができるのかなってすごい思ったんです。だから 運がいいとか悪いとかっていうのはやっぱりその人の感じ方だとは思うんですよ。もしもね、転んで足をちょっとくじいちゃったとかした時に、マイナスにね捉えるか、まあなんでプラスには捉えられない部分は少ないかもしれないけど、だけどその足をくじいたことによって誰かとね運命的じゃないけど出会ってその人と結婚しちゃったとかね、恋人同士になっちゃったとか、なんかそんな劇的なことはないかもしれないんですけど、そういうこともあるかもしれないし、普段優しくないと思ってた人が妙に優しくなっちゃったりとかね、いろんな発見があるかもしれないので、その運命っていうのはね自分で変えられるかもしれないっていうお話と、だからそのためにはそう常日頃っていうんですかね、やりたいことはやる、ビクビクしないで自分の気持ちに沿って素直に行動するのがいいのかななんて、そんな風なことを思いました。はい、それでまあ運命と宿命みたいな話が出たんですけど、まあそこで自分らしさって何なんだっていうところで、私はね仕事は普段ね心理カウンセラーみたいな部分で、相談事をお話を聞いたりとかもしてるので、そういった部分でカウンセラーっていう仕事から心理学のね部分に若干こう頭がいってしまうんですけど、そこで私ってどんな人間なんだろうなんて思った時に、その心理テストをねちょっとやってみました。それでビッグファイブっていう心理テストがあるんですけど、それをやった結果なんかをね次のコーナーでぜひ皆さんにお話しさせてもらえればと思います。はい、では、私の曲で、ひまわりという曲を聴いてください。ひまわりです。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オージーです。 DJ オージーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物ぐるおしけらな番組でございます。愛あり涙あり笑いありラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ゆりねのね、ひまわりっていう曲を聴いていただきました。はい、このひまわりっていう曲を作ったのは だいたいそう7年くらい前、まあ私が仕事をしている時に作ったんですけど、この仕事をしていて、1回目にね話したんですけど、私まあ郵便局で働いていて、それでまあそれなりにいろいろストレスもあったり、あとちょっとこう役職も上の立場になったりとかして、いろいろこう自分の中でも葛藤があったりとかして、あとはやっぱりね、社員さんとかの反応とか、まあ、上司の反応とか、いろいろこう、反応を気にする中間管理職みたいなね、こう板挟みになる役割なんかもしてて、結構しんどい思いもしてた部分があるんですけど、そんな時にまあ、ユーメイトさんっていうんですかね、アルバイトの女性がね、本当になんか明るくてね、ひまわりみたいな人だったんです。もう私はその人を見て、あ、もう本当ひまわりみたいな人だなと思って、でその人を思って作った曲っていうのがあるんです。でなんかこの歌は結構ね好きでね、ピアノをね弾くのもね、意外とねコードが簡単だったりするから、意外と好きで歌ったりとかして、はい、弾いてます。いつかね皆さんの前で、披露できるといいなと思うんですけど、まあ、ひまわりっていう花、お花のね花言葉は、あなただけを見つめているとか、熱愛とかね、深く愛して慕うことなんていうのもあるので、ひまわりってすごい情熱的なね、こう意味を持ったお花の花言葉なんだなと思います。で夏にね本当ぴったりの、お花ですよね。で私は本当ひまわり大好きで、お家にひまわりの種もね植えてあるから、もうちょっとしたらねひまわりが咲くかなと思って、咲くといいなと思ってます。はい、そんなところを感じました。それがまあ私のねひまわりっていう曲に対するまあエピソードとか、感想なんかをねちょっとお話しさせていただきました。はい、それでさっきのねコーナーで、私がその心理テストをやってビッグファイブっていうのをね受けたんだって話をしたんですけど、そのビッグファイブってなんだっていう部分なんですけど、そのアメリカのねゴールドバーグ、LR っていう方が、心理学者が提供したパーソナリティ特性論なんです。その人間の持つさまざまな性格を5つの要素に組み合わせて、表現しているっていうところなんですけど、5つの特性っていうのがね、5つね、外交性、共感性、開放性、誠実性、調和性っていうところがあって、まあこれインターネットで検索するとビッグファイブって検索して、ビッグファイブ心理テストとかって検索すると出てきますから、ぜひ皆さんもやっていただくと、自分がどういった傾向があるんだとか、どういった性格、まあ全てではないんですけど、その統計的にね自分はそういった傾向があるんだみたいなのが分かるので、自分を知るとかっていう部分ではすごい役に立つかなと思うので、ぜひやっていただけるといいかなと思います。それでね、ビッグファイブやった時に私ねすごく驚いたのが、診断結果が出て、その外交性っていうところがねすごい突出してすごいんですよ。それで、ね、びっくりしたのが、そのねこのね、インターネットの、ディレクトコミュニケーションっていうね、ネットのサイトなんですけど、そこで多分テストを受けた人の中の順位だと思うんですけど、その外交性っていうのがね 44,239 人中1位って出たんです。もうねびっくりしちゃって、まあ、私外交性ってあるんだとか思って、いやーすげえとか思いながら、でもそういう部分はあるのはねわかるんだけど、でもね結構ね浮き沈みが激しくて、すごいこんなねもうね調子こいてガーッと上に行くんですけど、ガーッと下がる時もあって、その落差が激しく、まあなんかよく家族にはねよくそこまで落ち込むよなっていうぐらい落ち込む自分がいたりとかしてます。はい、そんなところがあって、自分っていうのは何でもこうやりたがりとか興味があって何でも前に突き進んではいくけど、何かきっかけがあると一瞬でシュンとなってしまう っていう、そういう人間なのかなっていうのを、はい、私は自分らしさ、私かななんて思っております。で、皆さんもぜひぜひよかったら自分ね、のね、特性なんかをね、知ってみる一つのヒントとしてね、ネットで検索して、はい、そんなテスト、心理テストをね、受けていただくのも楽しいのかなと思いますので、はい、じゃあそんなところで次はね、私の曲でまた、お日様の下でっていう曲を聴いていただきたいと思います。これは6月の1回目2回目でも話したんですけど、セロトニン神経伝達物質セロトニンについての勉強をして、いろいろ学んで、それで感じて作った曲です。はい、ではゆりねのお日様の下で。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、それでは7月もね、そろそろ終わりの時間に近づいてまいりましたけど、私のね、番組の、画面のところに左上の方に気づかれた方もいらっしゃるかどうかわからないんですけど、セロトニンシンガーって書いてあるんですよ。で、セロトニンのことをね、やっぱり話していかなきゃいけないかなって思うんですけど、まあ、今のこうデジタル社会とかスピード社会の中で、どうしてもこうストレスが溜まって鬱っぽくなっちゃったりとか、気分が優れなかったりとかっていうのがね、あるかもしれないんですけど、そういう時にすごく効果的なのが、自分でセロトニンっていう神経伝達物質、脳内のね、神経伝達物質を増やすってことがすごく大切なんですけど、そのためにはどんなことをしたらいいんだろうっていうのでね、6月は1回目2回目で、1回目はお日様の光を浴びましょうっていう話をして、2回目は、ガムを噛んだりとかね、ウォーキングしたりとか、しっかりとした意識したリズム運動をしましょうなんて話をさせていただいたんですけど、まあ3回目、今回ね、7月の初っ端ってことで、その中でストレスをね、軽減する方法、セロトニンを増やす方法の、3つの方法っていう中の1つ、最後はね、グルーミングっていうのがあるんですよ。そう、グルーミングっていうのは、肌と肌の触れ合いとか、人と人との触れ合いとか、あとそれは動物とかとの触れ合いでもいいんですよ。だからそんなのを増やすのがいいんだなっていうのがあるのでお伝えしたいなと思うんです。で、グルーミングってするとね、オキシトシンっていう物質も増えたりするので、そのセロトニンとオキシトシンっていうのをこう効果的に増やしたりとかするのが、まあ、ストレスを軽減する少し本当に効果があるっていうところがあるんです。で、セロトニンはね、心の鎮静効果があって、オキシトシンはストレス物質の抑制効果があるんですと言っても、セロトニンのことはね、1回目2回目でちょっと話したんですけど、オキシトシンって何なんだっていうところなんですけど、オキシトシンっていうのはね、母乳とか、出産されたお母さんとかが強くこう物質を出すとかって言われていたんですけど、最近の研究では、男性でもね、子供でも、そういったオキシトシンを出すっていう効果が、報告、研究でね、報告されてるんで、ぜひ皆さん、そのオキシトシンを、日中にいっぱい出して、それで夜は、メラニンっていう、メラニンって日に焼けないようにだよね。メラトニンだ。そう。っていう物質がね、出ますから、その物質を出して、はい、ストレスの軽減する効果っていうのを、しっかりと、はい、体で味わっていただければいいかなと思います。はい。で、今日の最後のお話は、セロトニンを増やすためには、日光浴、リズム運動、クルーミングっていうのをね、しっかり出して、ストレスを軽減していく、方法を、身につけていただきたいなと思いました。はい、そうなんで2回目はね、ちょっとセロトニン、あなたのセロトニン、セロトニン度チェックみたいなのやりたいと思いますので、まあ今日はね、こんな状態ですけど、すいません、グダグダ言ってしまいました。最後ですけど、皆さん最後まで本当に聞いていただいてありがとうございました。それではラスト、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。 番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウントの ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。はい、ミュージックゼロチャンネルでね検索すると出ると思いますので、どしどしフォローをお願いします。で、私もツイッターをしていますので、ぜひ検索してみてください。ゆりねと、ひらがなでゆりで音、漢字で音で出ると思うんですね。ぜひフォローしていただければと思います。はい、この番組はIn Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。皆さん、7月第1回目最後まで聞いていただいてありがとうございます。では第2回目もぜひ聞いてください。ゆりねでした。バイバーイ。